笠原議長、震災の報道も時間が経てば少なくなり、それに伴い災害に対する意識も低下します。そこで行政として防災に対する意識を高めるアナウンスを続けていくことはとても重要です。財政が厳しい中、羽曳野市では避難所となる小中学校の耐震化を急ピッチで進めてきました。ただ、ハード整備が整っても、避難所をどのように使うのかが市民の皆様には見えていない気がします。今回、実際に小中学校に入って避難所というものを勉強させていただきましたが、今のままで長期の避難生活に対応できるのかなと多くの疑問が残りました。避難所になっている小中学校のトイレをチェックしたところ、段差はなく、障害者の方への配慮は整っています。しかし、いざという時に何百人が避難した際、トイレの数や飲料水の確保など大丈夫なのかと疑問に思います。避難所となる学校施設の管理は教育委員会です。教育委員会は子どもたちを守るという点においては十分考えておられます。しかし、避難所を預かる立場としての意識をどれくらい持っておられるかという点においては、正直言ってちょっと弱いという印象を受けました。避難所を効率的に運営するには、市はもちろん、教育委員会も互いに情報を共有し、一丸となることが大切です。今回、職員と避難所を回ったことで、多くの課題を再確認できたことは非常に有意義であり、今後改善しなければならないと痛感しました。河合消防庁、例えば、今までみたいに1年生だけとか、2年生だけとかじゃなく、1年生から6年生までを一つのチームとすることにより、避難するときでも、1年生の先生方に負担がかからないようにすることができます。そのように、防災時のコーディネーター的な担当や役割を決めておくことも大事だと思います。仕事がしやすいので、縦割りになりがちですが、災害の場合は、縦割りが邪魔になるケースがあります。そのような中で、コーディネーターという役割が必要となると考えられます。お互いを補うようにコーディネートすれば、新たな方法が導き出せるのではないでしょうか。上田団長、地域を自分たちで守ることが消防団の使命です。そのために訓練があります。その訓練は自分たちだけでやるのでなく、消防本部などから応援をいただいています。訓練においては、ただ参加するだけではなく、非常時の意識を持って訓練をすることが大事だと思います。震災では、津波が来ます、避難してください、と海岸沿いで避難を促した多くの消防団員が、残念なことに命を落としてしまいました。非常に無念です。しかし、今回の震災後、東北では、子どもたちの将来の夢に変化があったと聞いています。それまではサッカー選手やケーキ屋さんが主流でしたが、消防士や看護師になりたいという子どもたちが増えているそうです。消防団員のなり手が少ない中、大変期待できる傾向で嬉しく思います。また、震災から9ヶ月が経過し、今もなお、仕事がない方が多いと聞いています。この問題は、もっと公的な立場から仕事ができる環境を築いていただくことを強く望みます。古沢会長、やはり災害時は若い人の力が必要になってくると思います。ある中学校で被災地へ支援に行った市の職員が、その時の話を生徒に伝えていると報道されていました。やはり消防関係者や自警団員など実際に体験をした方が 若い世代に話す方が伝わりやすく、防災意識を高めやすいのではないかと思いました。笠原議長、本市の安全体制はこのように整備されていますと示していただくことによって、安心な町、羽曳野という意識が芽生えます。その上で市民一人一人が自助や共助の意識を養うような環境を作っていただくことを望みます。震災後、市として速やかに被災者支援システムの導入に踏み切っていただきました。もし災害が起こったとき、すぐにこのシステムを使えば、家族構成や持っている土地及び家屋などが把握できます。そして、被災した時の罹災証明などをスムーズに交付でき、火災保険などの保険金の受給に速やかに移行できます。日本社会はまだまだ書面でのやり取りが主流ですので、証明書などが素早く交付できることを期待しています。今の人間の力では、自然災害を食い止めることは到底無理だと思います。やはり、いざという時の心構えを皆さんにお知らせしておくことと、震災後に行政が市民の人たちの安全を確保するために、どのように動くかが大事なポイントだと思います。北川市長、本日は貴重なご意見、ご提言、誠にありがとうございました。ぜひこれからの当市の施策に生かしてまいりたいと思います。当市は、健康、にぎわい、環境、そして安全安心をキーワードにしながら、それぞれの事業を進めております。その中でも特に安全安心については、最優先課題であるとの思いから、避難所となる公共施設の整備を進めてまいりました。これらの避難所が有効に機能するように図ってまいります。また、皆様から震災以降、防災意識が高まっている現状をご報告いただきました。市としても、全小学校区で防災訓練をやっていただけるように働きかけていきたいと思います。しかし、まずは家族という単位で防災について考えていただくことが大切であり、ひいては減災につながるものと考えます。市としましても、広報誌などにより、家庭への情報発信を強化してまいります。また、災害時には、高齢者や障害者、子どもたちをまずは地域で守っていこうとご提言をいただきました。9月末現在で、当市の高齢化率は 23.3% となっている中、昨年は民生委員、児童委員の皆様が主となり、高齢者実態調査を実施していただきました。65歳以上の一人暮らしの世帯と、75歳以上高齢者のみの世帯、6136人に対して調査し、5963人から回答を得ました。調査内容から、およそ3割の高齢者が避難所の場所を知らないと回答されています。今後は、このような高齢者の避難誘導なども大きな課題となります。今年から始めました、救急医療情報キットの配布は、高齢者を守るための一つのツールとして活用してまいります。市の防災体制や防災教育については、議会でも多数ご質問いただいているところですが、教育現場での自助を養うための学習は大変重要であります。また、就学前から防災意識が芽生えるような取り組みを、消防団や消防組合等の関係機関の協力を得ながら、市内の幼稚園や保育園で実施できるように検討いたします。本日、対談にご出席いただきました各団体の皆様におかれましては、日頃から市民の安全安心のために ご尽力いただいていることを改めて感謝を申し上げます。今後は減災を目指し、行政が一丸となり、市民の健康や財産を守る取り組みを積極的に実施していくことをお約束させていただきます。結びに、皆様にとって本年が素晴らしい飛躍の年になりますようお祈り申し上げます。本日はどうもありがとうございました。